こんにちは、こんばんは、お久しぶりです。はじめまして。一番強いと思う漢字は、中華料理のビャンビャン麺に出てくる、ビャンっていう字。書けませんが、読めます。はい。
ちょっと待ってください。
何ですか？
わかんないです。調べます。
57画あります。
ビャンビャン麺漢字。
はい。
キモ
強そうでしょ？まあ私も同じ気持ちです。
キモすぎ。誰が書くねん。こんな
紹介するためにググったけど、もう見たくないなというくらいに、まあ印象が強い、そういう意味での強いっていうのもありなんじゃないかと。
まあ確かにね。
はい、カニ玉です。
はい。
まあ私がキモいと感じる漢字、キモい
と感じる漢字
じゃないな。ちょっと待ってください。ちょっと仕切り直しね。強いと思う漢字は、画数では全然負けるんですけど、凹凸っすよね。
あー、どっち？ 2 個でってこと？
2 個、どっちも？
ずる。
いや、どっちかって言われたら、
うん。
ねえ。
ポコってなってる方かな。
あー、まあまあ、どっちにしろ、理由は、漢字じゃねえだろ、あれ。記号やん。
確かにな。
あいつ記号なのにさ、漢字の面してんの俺許せねえんだよ。
心臓が強い漢字なのかもしんない。
ああ、そういう。
ズーズーしさナンバーワン。
ちょっとあの、形で木を照らおうとして、なんか自分たちだけ特別感を出そうとしている、そういう奴らですか。
いいねえ。
まあ、そのね、心ゆきは、まあ、認めましょうよ。認めますけど、
はい。
俺はお前らを漢字だとは認めねえ。たそです。寝落ちに短いし風呂には流し、第13回の放送です。
出会って11年目のインターネット幼馴染である私たち2人が、それぞれトークテーマを持ち寄って主導権を握る、人間を交代しながら幅広い話題を取り扱っていく番組です。
ヒュ
ー。まあ多分いろいろ具合が悪くなったり、ライブに狂ったりしていて、うん、これが多分流れるのが8月19日に撮っていまして、
はい、
確実に9月に突入している気がする。投稿が9月ですね。
デヘペロンチョ。 It's too short to run for a sleep, too long to take a bus.
8月最後のイベントってなーに？
なんだろう。8月31日だよね。
すごい。
なんだろう。
すごいやってくれる。
なんだろう、夏休みの最終日かな。
まあガキにはね、そう思うでしょう。違うんだよ。そうだけど違うんだよ。
お、何ですか？教えてくれるんですか？
8月31日は、
はい、
初音ミクさんの発売日。おめでとうございます。誕生日っていうか、すごいオタクは迷うけど、発売日。
発売日、まあ誕生日と言っても差し支えはないんじゃないですかね。やっぱり某ソシャゲも8月31日を誕生日と設定し、その日におそらく誕生日ガチャをやったりね。
あ、ふにゃせかくんですね。
やってくれたりね、多分するんじゃないですか、うん、石は大丈夫ですか？
ないね、全然ない、本当に。
困った。ほひひひ。
まあまあまあまあまあ。
はい。
というわけで、今回は15周年おめでとう、俺らの初音ミクについて見つめ直しませんか、という、はい。
そのクソデカ感情が。
そう、私の方が10年くらいクソデカ感情を引きずってるので、タソちゃんはもうちょっとライトな感じで楽しんでいると思うんですけど。
まあまあまあ。
まあね。俺らとミクさんとの出会いとか、こうなんか気に入ってる曲とか、あとそもそもの存在への解釈とか、あのご飯は食べるのかとか、充電はできるのかとか、あのアームカバーは布か重いのかとか、そういうのを喋りたいと思います。
はい。
私はまあ輪廻も好きというか、ボーカロイドの文化自体が好きなんだけど、特にまあミク・リン・レンに対してすごいもう信仰心を持っているので話したいなと思ってる。そう、なんか前に好きな歌を喋ろうみたいなあったじゃん。
うん。
あの時はちゃんがすごい多分 D4DJ の話をしっかりしてくれると思うから、
はい、
っていうのに任せて、この自分の厄介な自意識を引っ込めることに成功。
なるほど。
やっぱ振り返ると全然ボーカロイドってあんま言ってなくて、星野源とかうまく分散させてたんですけど、
ごまかしてましたね。
すべての根底は初音ミクなわけだよ。
ああ、正体表したね。
はあ、 え、でも本当に好きすぎて、呼べない名前、呼びすぎると照れちゃう。
ガチじゃん。
すごい早口になっちゃう。初音ミクがーって言っちゃうから、ちょっと適宜、
はい、
主語を削りながら、省略しながらやっちゃいますけど、オタクの照れなので、全部ミクさんの話だなって思って聞いてください。
はい。はい、了解です。はい、まず出会いですか？
はい、出会いです。ちょ、長くなっちゃうから、
うん、
あなたはどうだった？あなたの初音ミクはどこから？
俺の初音ミクは、うん、これはちょっと、この言葉を言うのも、ちょっと胸が締め付けられるんですけど、
うん、
動くメモ帳です。苦しい！ああ！苦しい！
もう甘酸っぱい通り越して苦しいんだよな。
苦しい、苦しい！
何の曲聴いた？
何の曲かな、
楽しい。
ちょっと待って、今記憶の糸がね、こんがらがってますけど。まあすっごい、とてもメジャーな曲って言ったら、やっぱりその、千本桜ですとか。
ああ、ああ、うわ。まあだろうね。
そういうね、もういかにも、うごめもって結構そういうボカロ曲の、なんていうの、PV と称してキャラクターを動かし。
ありましたね。はい。
音楽に合わせてあれこれするっていう。
はい。
あれで結構なんか割と高い評価を得ていた、その界隈の。
はい。
その人の PV で、一番最初に見たのが本当に千本桜の作品だったような気もするな
ぁ。へぇー。
他にも多分絶対いろいろ見てたんだけど、そうそうそう。
そうだったんだ。
他にもちゃんと見ていたんですけれども、まあまずはね、
うん、
ここですよね。
うごめもだったんだね。なるほど。
そう。ああ、苦しいな。
私はうごめもじゃなくて、太鼓の達人ですね。ゲーセンの。やばい、苦しい。
ああ、
そこに入ってたのメルトとワールドイズマインくらいしか入ってなくて。
はいはいはいはい。
やっぱさ、最初に触れた曲が可愛い曲だと、ジョジはすごい、なんだろう、飛びつくね。で最初さ、ほんと、アニメなのか、声優さんなのか、とにかく人が歌ってると思ってたの。
うんうん。
で、調べて、人じゃないんだって思って。
そうだね。
なんでこんな曲あんのって思って、
うんうん、
調べたら、あ、人じゃないんだ。変えるんだ。あ、理解が早かった。
でも確かに、なんかボカロっていうさ、音声を、まあ、人力でその入力して音程も作って歌わせるっていう、その概念、うん、今はさ、まあ、ボカロ以外にも結構さ、そういうソフトとかは出たりしてるけどさ。
あるある。
ボカロが、やっぱその、原点みたいなところあったし、人が機械、まあ、機械って言っちゃあれなんですけど、はい、機械に歌わせるっていう。
機械ですよ。はい。
苦しくない？生きてる？大丈夫？
え、全然平気。機械だもん。うん。
涙拭けよ。
泣いてねえし。
その、機械に歌わせるっていう概念を初めて知った時の困惑と衝撃は結構覚えてて、私もそのアニメのキャラクターじゃないの？みたいなのはあって、何？このパッケージに書かれてて、値段も書いてあって、この子が買えるの？どういうこと？みたいな。
15,000円で買えるんだよ。
買えます、初音ミクは。
すごいよ。
そっからね、まあ、徐々にね、
うん、
ボーカロイドが何たるかというのを受け入れていき、今はこんなね、文化的に、
そう。
ジャパニーズカルチャーとして。
都庁にだってさ、東京のイメージみたいな、なんかその、パンダの写真とか、歌舞伎のイラストとかに並んでいるんだよね、うん、確か、初音ミクが。
すごいよね。
東京のもんじゃねえし、とか思いながら嬉しいし。
うんうん。
厄介厄介。産んだのは北海道だからな。忘れんじゃねえぞ。
そうらしいですよ。
はい。
生まれは北海道。ドサンコミクさんってこと？
そう。
かわいい。
だから雪ミクがあんなに毎年、すごいよ。雪ミクはもう多分、
あれはね、
10体以上ね、いるから。
うん。
すごいよ。
量産型雪ミクさんが、毎年札幌にて。
はい。
そうだよね。なんか毎年その、雪ミクさんのさ、
公募して決まるの、デザインが。
かわいいよね。
もう毎年の楽しみの一つ。
すごいぞ、俺らのミクさん。
すごい。あ、でね、出会いがさ、メルトとワールドイズマインだと、どっちもスーパーセルの曲なの。
ああ、確かに。
そう。 調べていくうちに、要はね、P ですね、プロデューサー、今あんま呼ばれないかもですけど、
はいはいはい。
の数だけ、ミクさんの声が違うということに知ってからは、もう毎日何かを、新しいのを聞いてた、
うん、
飽きなかったね。
はあ、確かにね、
うん。
結構、その、調教ってこう、あったりするじゃん。
うん。
どれだけうまく人に寄せて歌わせられるかっていう、そういうさ、調教めっちゃうまい人の曲とか聞くと、すごい、え?みたいな。
フリーリートモローの人とか、
うんうん。
でも逆に、ずっとその、ケロケロな、なんていうのかな、電子音っぽく残しとくのもめっちゃ趣がある。
うんうんうんうん。それはそれでね、
平等に素晴らしい。そう、
曲に合わせて機械らしさを残しておくみたいな、
それもある。
わかるな。
でさ、ウゴメモで流行ったのさ、めっちゃペケ印流行らなかった？
あったあった。
私あれめっちゃ好きなんだよね。
うん、わかる、覚えてるもう全然、なんか一回聞いただけで頭に残るしね。
そう、ペケ印はですね、ちゃんと全部聞いたら普通に可愛い曲だし、
うんうんうんうん、
みんな本当もっとラマーズ P に感謝した方がいい。本当にお茶目機能だってあの人が作ってるし、だいたいお前らが二次創作でトレスしてんの、だいたいラマーズ P いるからな、とかちょっと思う。
確かにね、結構そのトレスのしやすさっていうのも、
うん、
まあ、やっぱね、音と PV の良さって絡んでくるから。
懐かしい。
いやー、懐かぴ
ー。これだけは喋りたいみたいな曲はありますか？大事な曲はありますか？
記憶の海からちょっと拾ってこようかな。なんだろうな。
まあ、ミクさんじゃなくても全然いい。
ああ、ボカロのね。
うん。
なんかそのさ、
うん、
特定の曲というよりかは、ざっくりとしたその枠組みの話になるんだけど、
うん。
当時好きだったジャンルの、まあ、うごめもじゃなくて、ニコ動の方で、手書きマットがさ、上がってたりするじゃん。
ああ。
マットに使われてる曲も結構ボカロが多くて。
うんだね。
だからそうだな。なんだろう、パッと出てくんの。
出てきてないじゃん。
あ、でもなんか、メルトの曲を使ったその手書きのマットがあって、
へぇ。
そう、好きだったやつであって、なんかそれ見て、うおってなって、だから未だにメルトを聞くと、その手書きマットの存在が脳内の片隅にポンって出てくる。
あー、いいね。
あー、おいえ、みたいな。
あるよな、そういうの。
そう。そういうハマり方をしている私は。
そういえばマジカル未来に行ったことはないんだよね。
ないんですよね。そう、話に聞くだけで。
私が行きまくっているだけですね。すいませんね。
そう、そのカノタヤの毎年行ったその重みを、
うん、
間接的に吸収して、なんか自分も行ったような気持ちになってる。
どうしてもすごいのよ。他のジャンルと違って初音ミクって市民権を割と得ているから。
そうね。
高校の時は周りに好きな子がいたから誘ってこと足りたし。
はいはいはい、はい。
大学も初音ミク好きな子がいたから一緒に応募して一緒に行って。
はいはいはい。
ごめんな、タソ。このチケット二人分なんだ、みたいな。
スネ夫じゃん。
回せないっていう、そう。
悪いな。二人分なんだ。
上手。だからね、今年は最後の幕張の日が多分配信があるから、配信チケットを半額くらい私が出してもいいから、見て。
見ようか。
見ようや。
鑑賞会でもする。
うん、できたらいいな。
ね、まあ、時間が許せば。
マジカル未来の話をちょっとだけしていいですか？ちょっとだけ。
どうぞ。
Shake It って曲があるんですけど、
うんうんうん、
ミク、リン、レンでもパフュームみたいになってんだけど。
はい。
ゲームにも入ってるから、ゲームの映像も。
そうだね。
見るとすごいわかりやすいんですけど、ね、マジカル未来だとレン君が爆転をするんですよ、この曲。
ウェイ。
ジャニーズなのね、マジカル未来のレン君は。
そう聞くとそうね。
そう。本当に現地で見た時に立っていられないくらい泣いた。こんなに楽しい曲なんだけど、そう、やっぱ3人で歌うし、セットリストのどうしても最後の2、3曲のところにね、シェイクイットが入るんですよ。
ウィー。
で、始まりがイントロ内景なの。いきなりミクさんが歌い出す感じなの。はいはい、もうダメ。まあ、もうダメって曲がいっぱいありすぎるんだけど、シェイクイットと、あとマジカル未来で泣いて、泣いてはいるんだよ、常に。 ただ、
そうですね。
そう、一気に出る涙の量が多くて視界がボニャーってなったのは、あと初めての音だよね、やっぱり。
うわー、いい話ですわ。
初めての音は2番が良すぎて、
うん、
あなたが変わってもなくしたくないものは私に預けてねみたいな。初めての音の中のミクさんはその全然時の流れとかも関係なくてみたいな、あなたのこともわかんないけどあなたの歌はずっと歌えるからみたいな。ちょっとねもうやばいの本当に、
うん、
上海のライブの映像が私は好きなんだけど、日本のコンサートはそのミクさんの前にしか客がいないんだけど、
うん、
上海だとちょっとなんか円形っぽくてドームみたいな感じで、
うん、
ミクさんが初めての音を歌う時にピアノを召喚するんだけど自分でキラキラって、うんうん、それにスッて座ってあの歌い始めるの。後ろにもライトが見えるのがすごい新鮮で、反射とかじゃなくて円形でやっぱオタクが取り囲んでるから、
うんうん、
なんかすごいそれ見ると泣いちゃう。
はあ、すごい。
そうなんです。
素敵やん。
もうはい、キリないんで
寝落ちに短し、風呂には流し。
で、初めての音のミクさんは、その、全然こっちを認識してないという設定がありますが、俺たちの中はどうなんだっていう。
どうなんだ。
どうなんだ。
なるほど。
私が推したいのはね、
うん、
よくあるのが、その充電コードがどっかにあるファンアート結構多いんですけど。
はいはいはいはいはいはい。
みんな一回はやるよね。
あるね。
首の後ろ、うなじのあたりとかが多いんだけど。
うんうん。
襟で隠れてるからね、普段。
そうね、確かに。
あったらいいな、確かになって思うんだけど。
うんうん。
でもさ、でもオタク逆にそのさ、なんか、ミクさんとご飯を食べてる絵とか描くじゃないですか。
ある。
あれ、考えたのが、私は人と同じご飯は食べれるけど、食べなくても動くっていう、
うんうん。
思ってる、私は。
はいはいはいはい。
はい。あとは、ヘッドホンを外したら、
うん、
耳がマジで耳のなんていうのシルエットしかなくて、
うん、
中の穴とかないのがいいの。
あ、
本当になくてももう聞こえてるからどっかで、
うんうん、
そこまで作り込んでなくていいみたいな。
はー、なるほどね。
ちょっとなんか歪んでるんだけど、
わかるよ。なんか
最低限音が拾えて歌が歌えて充電ができて、
うん、
じゃああの可愛らしい見た目は何なのかっていうと人間の娯楽でしかなくて、だからあの目も本当は何も映してないのかもしれないなって最近思うんだ
なんてこと。あくまで結構アンドロイド的な要素が強い。
そうそう、
まあ、それボーカロイドっていうぐらいだしね、アンドロイドに近い、まあ、性質、
うん、
確かにね、わかるかも。なんかちょっと、まあ、私はなんかどちらかというと割となんかドラえもんに近いもんだと思ってて。
かわいい。
わかる。
うん、わかるよ。
だからまあドラえもんはご飯食べるじゃん、
うん、
人間と同じ。
一緒に食べてるよね。
そう、食べて。かわいいね。
うん、かわいい。
まあでも充電も、
うん、
充電機能あるけど、なんていうの、コードを使ってガチってやる、うん、まあ、それはそれであのロマンがあっていいんですけど、
うんうん、
やっぱ時代の進みとともにちょっとそこら辺発展してって
、うん、
割とその人間と同じように遜色なく生活できるスキルはあるっていうのが、
はい、
まあ、ざっくりとあるし、
うん、
結構その、まあ、某ソーシャルゲームに出てくる、
うん、
まあ、ミクさんとかボカロの面々は割とその人間とがっつり共存してて。
そうだね。
で、そのボカロの存在自体はなんか電子世界にホログラムとしているみたいな感じじゃないですか。
そうだね。
そうそうそう、電子世界の中で生きている。
ああ、
まあ、なんだろう、今結構さ、
うん、
変な話言っちゃうけど VTuber とかさいるじゃん、
うん、
VTuber は実際に人間がね中に入ってやってるけどまあそれはそうとして、
うん、
VTuber っていう存在そのものは例えば画面の中にしかいない。でもその画面の中と外界にいる我々と、まあ、何かしらの意思疎通をしてるみたいな、まあ、立ち位置じゃん。
はい。
だからまあボーカロイドもそういうネットの中の電子の世界のそれとなく意思は持ってて、
はいはい、
我々とも意思疎通はできる、
うん、
けど実体として存在するかと言われればそれは結構創作の範囲かな。
あー、なるほどね。
あくまで電子の中に生きる。
なるほど。 やばい、面白い。
AI の存在みたいな。
あ、じゃあ、ちゃんがもしミクさんを買ったら、お帰りマスターってこう、あの、実体はいなくていいんだね。あの、パソコンの中から手振ってるみたいな感じなんだ。
そうそう。そうだね。
あー、なるほどね。いいね。
で、パソコンつけて、ぐふ、ただいま、ミクちゃんぐふっていうぐらいから。
いや、これね、私の面白いところは、この初音ミクに対しては、まあ、そういう感じって言えるんだけど、これが輪廻になってくると話が変わってくる。もう。
来ましたよ。
あの、触ればあったかいし、うん、お腹すいた、ご飯何って言ってくるし。
来ました、来ました。
ちゃんとあのセーラー服は、洗って帰るように同じのが3着あるし、
はいはいはいはい、はい。
俺が仕事や学校に行ってる時は2人で家事を分担してくれてるし、
はいはいはい、はい。
2人の顔をじーって見たらちゃんとレンズじゃなくて、私がちゃんと眼球に映ってるし、
はいはいはいはい。
機械だなんてそんなわけないよねって言って、うんって言ってるし、
はい。
でも、腕のナンバリングだけはすごい、うん、24時間不自然に発光してるとかでもいいけど。あれ、どうしても一さじ闇を感
じる。ちょっとそこ見て見ぬふりをしつつ、あくまで人間として、
そう、そう。
対等に接していくっていうね。
そうだね。
なんかすごい14歳の幼さを残しているキャラ設定なのがね、
うん、
やっぱ憎いと思ってて。
なんとも言えねえ。
そう、うん、そういう、まあ、なんかミクさんが16歳だよね。
うん、そう。
なんか結構ミクさんは割とこう、大人びてるけど、うん、その、14歳っていう、まだ思春期真っただ中の、まあ、中学生の年齢の男の子と女の子の、ちょっと無邪気さとか、幼さっていうところのリアリティが、かのたやをそのように狂わせてると思いますね。
人に分析された。恥ずかしい。
思いますね。
やっぱミクさんしかも一人じゃん。
うん。
一人だとやっぱ俺対ミクさんでこう、いかようにも闇方向に進めやすいんだけどさ。
そうね。
やっぱさ、昔々あるところにリンちゃんがいてレン君がいたらもうホットケーキとか焼き始めるでしょ。絶対、勝手に。
かわいいね。
すごいよね。なんか人間、生身の人間もそうなんだけど、なんか二人いると思っただけで急に動かしやすくなってしまうんだよね。
確かに。
思いませんか？
まあ、キャラ同士の絡みみたいな。
そうそうそう。
わかるな。
それがすごい。
うんうん。
鏡ね。鏡ねって言った。はわわ、はわわわわわわ。
鏡ね。りゅ
ー。怖いでしょ？初音ミクの話で始めたんだけど、結局、輪廻めっちゃ可愛くねみたいに言ってるのが、まあ、私の脳内のバランスというか、そうなんですよ。
はい。
ボーカロイドの話をしたいときはやっぱみんなもわかるし、自分も、冷静。
うん
比較的冷静に考えている初音さんのことを話せるんだけど、
はいはい、
急に輪廻が脳内に侵食してくると、
はい、
やっほードドドドドドドってもうなんか脳みそが巻き気になっちゃう。
あ理性がうわ
ーまあでもみんな生きてもないし死んでもないし、
そうね。
いや私生きてなくて死ぬ説を推したくて。これも、その勝手に人間がちやほや可愛がって命を与えてしまい、
うん、
で、うちらが飽きたら、
あ、
人ってその2回死ぬっていうじゃん。本当に肉体として死んじゃう時と、人に忘れられた時に死ぬっていうから、ミクさんたちは逆に、うちらが忘れた時が、まあ死んじゃうってことなんだろうなって思うと、生きてないのに死ぬんだ。かわいそうって思うね。
はわわわわわわわ。そう、なんか人によって支えられてる存在って、
そう。
人に、この、見られているからこそっていうか、人に必要とされてるからこそ、その存在を、ね、保っていけるのであって、
そう。
じゃあその、支えてくれる存在がいなくなってしまったら、じゃあ、彼ら、彼女らはどうなるのかって言われると、確かに緩やかな衰退みたいな。
そうです。死んじゃう。
感じにはなってしまうかも。なんか結構さ、
うん、
なんかミクさんの曲でもさ、
あるよ。
なんかその人間がいなくなった後の残されたボカロの行く末みたいなさ、描いた曲ってまああるじゃないですか。
うん。
あるじゃない。私がパッと思いついたのはハロープラネットなんだけど。
あ、平和でよかった。
あ、よかった。あれそういうやつじゃなかったっけ？
うん。砂の惑星だと思った。
ああ、でもそれもね、思った。思った。砂の惑星は、
うん。いや、まあでも、 何も曲は悪くないんだけど。自我が。
来る。
すごいんだよ、その、結局衰退したのを描いたって盛り上がっちゃうし、なんか、怖い。
怖いし、結構なんか歌詞の節々でさ、なんか今までの、その、ボカロのニコニコ全盛期の時に出てきた曲の、匂わせるような。
そうだね。
歌詞がこう出てきて、こうYouTube のコメント欄にめちゃくちゃその考察班のコメントがバーって載ってあってさ、おい、ハチ、ヨネズ、おい。
いやもうあいつはヨネズになっちまったな。
ヨネズ。
はぁ、
あ。あいつ。
心の傷が。苦しい。幕張であれを聞いたとき素直にペンライトを無邪気に触れなかった自分がずっと幕張にいるような気がして苦しい。おじさんは苦しい。ヨネズを許したい。もう終わりにしてくれ、こんな。もう終わりだ、この回は。
やばい、破滅に向かってる。
で、本当にこの無限ループなの。そう、ミクさんかわいい。リンちゃん、レン君かわいい。ミクさんたちが、このまま衰退したらどうなるんだろう。あ、こんな曲もあったな、でまた曲聴いて、なんか、あ、やっぱミクさんですごいみたいな。君も、常ミク教に入らないかい？
地獄に誘うな。
一生、楽しいよ。
らしいですよ。
本当に。はい。
一生楽しい、かっこ笑いらしいです。
うん、そう。みんなで老人ホームでいっぱいボカロカラオケしようぜ。
老人カラオケ大会が全部ボカロ縛りになってる世界線。
マジでやる、マジでやる。でさ、その年になっても、え、その曲めっちゃいい、いつの、あ、50年前か、とか言うんでしょ、多分。やりたいな。
オタクだらけの老人ホームにありがちなことの大喜利の答えじゃん。
ずっとボカロだけ、新曲の発掘で盛り上がる。新曲でもなくなってきてんだけど。
確かにね。いにしえの、今でいう演歌とかそういうところのジャンルに入ってきてるのかもしれないね。
なるよ、本当になる。
やば。
うん。
本当に怖い。
シェイクイットを葬式で流します。
はい、らしいです。じゃあ皆さん、はい、カノテアの葬式には参列しましょう。
聞いてな。
はい。じゃあ。
終わり。
収集つかないんで終わりにしましょう。
はい。
はい。まあ、今回はね、こんな感じで以上です。まあ、皆さんからのリアクションお待ちしています。LINE、ツイート、Google フォーム、何でもとっても嬉しいです。
私のツイッターは、@deer_no_matter_dear_no_ またで覚えてください。
私のツイッターは、nofr_taso です。感想ツイートはハッシュタグひらがなでネオフロでよろしくお願いします。
それでは皆さん、良き毎日をお過ごしください。
ミクさん、ミクさんがいる、どこかにミクさんがいる。
バイバイ。
バイバイ。いい曲があったら教えてね。
イエーイ。